実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。先週に続き、解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんです。よろしくお願いします。
木村です。よろしくお願いいたします。
木村さんは政治記者の経験が長く、またヒューマンキャピタルラボの所長も務められています。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
グレゴリー・クラークさんはお休みです。この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is DeepSeek founder says China AI will stop following US. Liang Wenfeng calls for support ecosystem for nation's AI industry.
DeepSeek, 中国 AI、アメリカ追随脱す。創業者インタビュー、目先の利益より技術革新。1月31日の日経朝刊3ページの記事に対応しています。中国の新興企業ディープシークが開発した人工知能 AI モデルが注目を集めています。従来より大幅に低いコストで高い性能を実現したとして、影響などについて議論も広がっています。
今週はですね、ここ 1,2 週間で大きな話題になっていますディープシークというですね、中国の AI 企業についての記事になっています。まあ、このディープシークなんですけれども、開発費従来の10分の1以下ながら、アメリカ製の AI をしのぐ性能を持つ技術を発表しました。
はい。
まあ、今回の記事というのは、ディープシークの創業者、リャウ・ウェン・フォン氏、広東省が生んだ天才とか、中国のサム・アルトマンとも言われているんですね。はい。まあ、サム・アルトマンというのはチャット GPT を開発したオープン AI の CEO のことなんですけれども、まあ、その39歳のインタビューです。まあ、アジアのスタートアップ情報に強い海外サイトからの日経電子版への転載となっているんですけれども、まあ、インタビュー時期は昨年2024年の7月になっているんですけど、まあ、彼の考えを知るには、まあ、貴重な記録と言えるのではないかと思います。まあ、記事の中にはですね、英語で言えば生成 AI にまつわるキーワードも多く出てきていますので、勉強になるかと思います。
はい。見出しではアメリカの追随をやめるとあります。中国が独自に技術開発をしていくという意味なんでしょうか？
はい、そうなんです。ディープシークの技術というのはですね、チャット GPT と同様に LLM Large Language Model、大規模言語モデルという、まあ、次に来る単語を予測して文章を作るという技術が、まあ、基盤になっているんですけれども、 LLM っていうのは AI キーワードの一つですね。で、このインタビューではですね、この技術を使って中国企業がイノベーションを起こしたことを世界が驚いているのだというふうに語っています。まあ、その理由については、 Q&A の3番目の質問に対してのこの創業者の方の発言にありますので、この部分ジェフさんに読んでいただきたいと思います。
Chinese companies have been good at applying innovative technologies invented by somebody else to quickly develop products and make profits. But we should not think that this is the only way to go.
つまりですね、これまで中国っていうのは、まあ、誰かが、まあ、特にアメリカなんかが開発した革新的な技術を応用して商品開発をして儲けを出していたというようなビジネスモデルだったんですけれども、まあ、この広東省が生んだ天才さんはですね、それだけではダメだと、中国が進むべき道はそれではないというふうに語っています。
そして含み出しでは、中国政府に対してはエコシステムへのサポートを要請しています。
はい。まあ、生成 AI を開発するにあたり必要な高性能の半導体というのはですね、アメリカと中国の、まあ、貿易摩擦によって、アメリカが、まあ、半導体製造してるんですけど、輸入を中国ができなくなっているんですね。まあ、そのことが、まあ、とってもダメージだったというふうに語っています。まあ、そのためですね、中国でも単なる一企業の努力ではなくて、国として技術コミュニティのサポートを構築してほしいというふうに訴えています。
はい。生成 AI 分野で アメリカと中国の競争が激化しそうですね。
そうなんです。今回ディープシークが非常に話題となっているというのは、まあ、開発費が低く済んでいるということだけではなくて、記事でオープンソースコーディングというふうにありますように、はい、技術を誰でも無料で利用できるようにしたという点もあるんですね、うん。まあ、一般的にですね、大規模な投資をして開発した技術というものは他社に対してソースコードプライベート、非公開にしたいということになっているんですね。なのでオープン AI についてもですね、そういうような非公開な状況になっています。そんな点中国ではオープンにしたということでびっくりされているということなんですね。ただですね、ディープシークについては、まあ、こういうような批判もあります。まあ、他社のデータを無断で AI の学習に利用したという疑惑があったり、アメリカから知的財産を盗んだ可能性があるというふうな言われ方もしているので、まあ、新たな米中摩擦に発展するのか今後も注目したいと思います。
ディープシーク気になりますね、
はい
はい。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ、アジア .nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Honda plans sub $30,000 EV model for North America.
ホンダ、北米で低価格 EV 3万ドル以下、ガソリン車並みに。1月29日付日経朝刊1面の記事に対応しています。2月5日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
OK, from the headline, Honda plans sub $30,000 EV model for North America. Low price aims to compete with gasoline powered vehicles as Trump ends incentives.Honda Motor will introduce a new electric vehicle in North America priced below $30,000 by as early as 2026, as the Japanese automaker aims to attract customers after purchase incentives are removed under the current U.S. administration of President Donald Trump.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
As early as
早ければ
As early as Aim to do
何々することを狙う、何々することを目標とする。
Aim to do.
この表現はサブタイトルにもあります。ジェシさん、例文をお願いします。
The company is aiming to sell over 500,000 cars in the next fiscal year.
会社は来年度50万台超えの販売を目指しています。
The company is aiming to sell over 500,000 cars in the next fiscal year.
Aim to do が文脈で使われています。日常会話でも使えますか? In the article and in the example, the phrase aim to do is used in a business context, but can it also be used in everyday conversation?
Yes, it can be, but only if it refers to a goal that is not so easily achieved. For example, Mark aims to become an astronaut.
可能ですが、aim to do は簡単には達成できない目標の場合だけに使うということですね。例えば、宇宙飛行士になることを目指しているような場合です。
But we would not say, for example, I aim to do my laundry tomorrow. In that case, we would normally say, I plan to do my laundry tomorrow.
でも例えば、明日洗濯をしようと考えているときは、plan to do を通常使って、明日は洗濯をする予定ですと言えます。aim to do は使わないということですね。
Mm-hmm.
続いてのキーワードです。
purchase incentive
購入補助金
purchase incentive remove
撤廃する
remove administration
政権
administration
続いて第2パラグラフです。
The new U.S. president has signed an executive order to end EV promotion measures put in place by his predecessor, Joe Biden.
第2パラグラフのキーワードです。
Executive order.
大統領令。
Executive order. Put in place.
導入する。
Put in place.
続いて第3パラグラフです。
The vehicle will be produced locally as part of a new series and serve as a global strategic model. Pricing EVs below $30,000 would make them competitive with gasoline-powered vehicles and could potentially create a tipping point for EV adoption.
第3パラグラフのキーワードです。
Be produced locally.
現地で生産される。
Be produced locally. As part of.
何々の一環として。何々の一部として
as part of competitive with
何々と競争できる何々との競争力のある
competitive with tipping point
転換点
tipping point
続いて第4パラグラフです
The more affordable EV is part of Honda's new Zero Series lineup planned for the global market. Honda aims to introduce 7 Zero Series models by 2030. Two models, an SUV and a sedan, will be launched in North America by 2026, followed by an affordable compact EV. The release of a sub-$30,000 EV in the market would be a first for a Japanese automaker. The prices for the first two models have not yet been announced, but are expected to be around $50,000 to $60,000.
第4パラグラフのキーワードです。
Affordable.
手頃な、買いやすい。
Affordable. Release.
発売。
Release. A first for someone.
誰々にとって初、誰々にとって最初。
A first for someone.
例文をお願いします。
David's going to a Japanese public bath yesterday was a first for him.
David にとって昨日日本の銭湯に行ったのは初体験でした。
David's going to a Japanese public bath yesterday was a first for him.
この例文をもう少し丁寧に言うとどうなりますか?
Yes, a longer way to say that would be David's going to a Japanese public bath yesterday was a first time experience for him.
例えば、It was a first for him. これはまた別の言い方はありますか?
Yes, it was a first time experience for him. That's actually the meaning.
It was a first time for him. というのはもっと丁寧に言うと、It was a first time experience for him. ということになるわけですね。
Mm-hmm.
ちなみにビジネスでこの業界初ということを言いたいときにはどういうふうに言うんでしょうか?
Yes, we would just say, that's a first in the industry.
That's a first in the industry.使いたいと思います。では、続いて第5パラグラフです。
Honda will establish an integrated local supply chain to lower EV production costs to the level of gasoline-powered vehicles. The Zero Series is scheduled to go into production at Honda's Ohio plant in late 2025, with all operations for the series, including battery production, expected to be completed in North America. The Japanese auto giant aims to restrain the capacity of its battery, which accounts for 30% of production costs.To maintain the range of such a battery, Honda will trim the vehicle's weight and improve its efficiency.
第5パラグラフのキーワードです。
Integrated local supply chain.
総合的なサプライチェーン。
Integrated local supply chain. Be scheduled to do.
何々する予定である。
Be scheduled to do. Restrain.
何々を抑える。何々を制限する。
Restrain. Account for.
何々を占める。
Account for. Trim.
削減する。切り取って整える。
Trim.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。 ホンダは2026年にも北米で3万ドル、日本円でおよそ470万円以下の電気自動車 EV を発売します。現地で電池から一貫生産し、世界展開を見据えた戦略車とします。さあ木村さん、
はい、
トランプ政権で EV 電気自動車を購入する際の補助金もなくなるのに、あえて低価格の EV を発売する意図は何でしょうか。
そうですね、もともと EV というものの普及というのは、地球温暖化対策とも言われていますので、トランプ大統領の政策の転換というものに関わらず、ガソリン車から EV に移行するという世界的な方向は変わらないと踏んでいるんではないかなというふうに見ています。
はい、
実際ですね、バイデン前大統領の時代というのの政策は、2030年までに新車販売台数の半分を EV にするという掲げていたんですね。それに伴いまして EV 産業を支援するための政策というのはいくつかありまして、例えばですね、北米で組み立てられた EV の新車を購入する消費者に対して1台あたり最大で7,500ドル、およそ117万円の税額を控除するという政策を柱にしていろいろあったんですけれども、そのために見出しではインセンティブスというふうにして複数形になっているというふうに言えますね。これがごっそりやめるというふうにトランプ大統領が宣言したというふうになります。
はい、確かバイデン政権の時に EV シフトということで、トヨタ自動車やホンダは北米に EV の基幹部品である車載電池の大型投資を相次いで決めていました。トランプ政権での政策転換は日本の自動車メーカーにとって逆風となるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、せっかく工場を建てたのにということだと思うんですけれども、今回日本車っていうのはハイブリッド車なんかをいろいろ作っていたので、 EV の開発では非常に遅れていたんですね。なので逆にアメリカの市場で EV の普及がタイムラグがある、要するにちょっと遅れてしまうのであれば、これから日本勢にとってはですね、 EV 開発に向けた時間的猶予ができたというふうに前向きに捉える向きもあります。アメリカの EV というのはですね、バイデン政権がこんなに優遇政策を作ったにもかかわらず、普及率、記事にもありますように上がってないんですね。で、その理由としましては、一つ EV の値段が高いということが挙げられるので、ホンダが3万ドル以下の EV を売り出すのであれば、消費者が購入しやすくなって、結果的に EV 市場も広がるということにつながるとも思われています。ここでですね、ちょっと英語の勉強なんですが、低価格の EV について記事では、キーワードにもありましたようにアフォータブルという表現を使っていますね。はい、これ手頃というのは価格、納得のいく価格という意味なんですけれども、安いというとチープというような意味を想定する方が多いと思うんですけど、ジェフさんどうでしょう、チープとアフォータブルの違いというのはどういうところなんでしょうか。
Yes, another way to say affordable, you should say like inexpensive, that's a good one to use. But cheap often has a very negative sound, and we use the word cheap in lots of contexts. For example, he's really cheap. It means he doesn't pay much money for anything. So he's what you say in Japanese, ketchy, right?
Affordable っていうのは expensive ではない。要するに高すぎない、高くない、すごく手頃だっていうイメージで使われるけど、cheap の場合は悪い意味にも広く使われるけど悪い場合もある。そこは今言ったケチっていう意味ということですね。
And in Japanese, you sometimes say reasonable. Reasonable. But in English, reasonable can be reasonably priced. But also reasonable just means it's a good idea based on something. Or in Japanese, I think you say datō na. Yeah. So that's the actual meaning of reasonable. Datō na nedan is a reasonable price.
日本人は reasonable っていうと、もう手頃な価格っていう、価格っていう名詞も入れた形でも使ってしまうカタカナ英語になってるんですけど、正式にきちんと reasonable っていうことを価格で言いたいときはどういうふうに言えばいいんでしょうか。
Yes, as reasonable is an adjective, we can say it's a reasonable price.But we use it for other things too, like a reasonable proposal or a reasonable idea. So the adjective reasonable is very standard in English.
Reasonable というのは形容詞ということですね。
他に副詞で使った reasonably priced という言い方もあるんですか。
Reasonably priced, it's reasonably priced, it's a reasonable price. So those are different uses.
手頃な価格、妥当な価格という意味になるわけですね。
で、この単語なんですが、3万ドル以下という表現についてもなんですけれども、見出しではサブなんとかというふうに単中が使ってありますが、記事にあるようにビローという意味と同じとなります。
さて、 EV の普及の遅れとなりますと、トランプ大統領と蜜月と言われるテスラのイーロン・マスク CEO にも逆風となるんじゃないでしょうか。
そこがですね、報道によりますと、マスク氏はこの政策について歓迎しているというふうに言われているんですね。
そうなんですね、
はい、なぜならば、アメリカでの EV 市場、普及率が少ないとはいえ、ダントツにテスラが売れているんです。ですので、今回のトランプ大統領の EV 支援策の打ち切りというのは、テスラではなくその他の企業が大きくダメージを受けるので、テスラにとってはある意味独占市場をさらに強められるのではないかということで、好都合と見ているということなんですね。中国の低価格の EV というのも脅威だというふうに思う方がいるかもしれないんですが、実は米中の貿易摩擦でアメリカ市場では普及率が低いので、当面はテスラに日本勢というのがどう食い込んでいくか、ホンダなんかの低価格帯がどういうふうに市場を席巻するかというのは注目だと思います。
そうですね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。解説は日本経済新聞編集員の木村京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。